神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日はスタジオに秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんにお越しいただきました。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマですが、稲荷神社と初馬ですね。
そうですね、はい。まあ、初馬って何のことかっていう、聞いたことある人もない人もいると思うので、若干説明しますけども、
お願いします。
これは稲荷神社のご縁日なんですけれども、
はい。
全国にお稲荷さんって、ね、3万5000社ぐらいあるんです。全国で大体8万から10万の神社の数あると言われているので、もう3割4割が稲荷神社、それほど一番多い、神社ということになりますね、はいはい。でこの今日のテーマである初馬ですね、
はい。
初馬でもですね、2月の最初の馬の日、はい、を初馬というんですけれども、
はい。この馬というのはいわゆるね、牛トラウ辰巳馬、
そうです、十二支のね、
十二支の馬を、
そうですね、
初馬ですね。
まあ、年にも十二支あるんですけども、この日にちにも全部十二支が振り分けられてまして、
はい。
それでこの稲荷神社が祀られた日、
はい、
静まった日というか、まあ、これがご縁日、稲荷神社のご縁日ということで、
はい、
有名な京都の伏見にある伏見稲荷大社、
はい、
ここは全国の稲荷神社の総本社なんですね、
はい。
でこの伏見稲荷大社が静まった日、祀られた日、はい、
うん、
これが2月の最初の馬の日であったわけです。そういうご縁日から2月の最初の馬は初馬といって、
うん、
お稲荷さん祀ってるところは必ず稲荷神社では初馬祭というお祭りやってるんですね。
はい、初馬祭、
はい、そうですね。で今年はですね、はい、2月の最初の馬の日は12日、
2月12日、
はい
はい、
これが初馬の日になってますので、うん、全国各地でお稲荷さん祀ってるところは、
はい、
お祭りされると思います。
うん、
はい。それで有名な皆さんの想像ですぐ思いつくのはね、狐だと思うんですよね、
はい、お稲荷さんといえば。
そうですね、狐、
うん、
だと思うんですけども、
はい、
今言ったその京都の伏見稲荷大社の後ろは稲荷山という山があるんですけども、
はい、
そこによく狐が出たそうです、昔。
うん、
はい。でなぜ狐が神様の使いだとかね言われたかというと、
はい、
ネズミが田畑をかなり当時荒らしてたそうです。
うん、
でそのネズミを好物として食べるのがキツネだったそうです。ということは、田畑を荒らすその害獣を駆逐してくれると、なら神様のお使いじゃないかということで、キツネを大事にしたんですね。
なるほど。
で当初はですね、昔はそのネズミをキツネに与えてたようです。野ネズミがね、たくさんいたようなので、
は
い。でも毎度毎度ネズミばっかりあげてるわけいかないので、そのキツネにあげる身近な食べ物でですね、
はい、
キツネ色をした油揚げ、
はい、
まあ、その色がね、キツネ色になってるので、
こんがりとね、
その、はい、油揚げをですね、キツネにやったら非常に喜んで食べてくれるということで、キツネに油揚げというふうになったわけですけども、この油揚げの狐色がですね、はい、
うん、
お稲荷さんの稲荷という名前から、
はい、
狐と、
はい、
一緒に合わせてですね、
うん、
今でも油揚げのことを稲荷稲荷というふうに言うわけですよね。
うん、そうですね。
で、うん、油揚げを使った料理もなんとか稲荷なんとか稲荷って、その料理の名前も ね、その稲荷がつくようになったっていう
のは、お寿司もね、稲荷寿司ですよ ね、 すね、油揚げにくるんでね、は
い。まあ、そういう言われがね、あるんですけども、
はい。
それからあとこの初馬とは別にですね、稲荷神社の例祭といっていわゆるお祭り日があるんですけども、
はい、
縁日があるんですけども、
うん、
これはだいたい月は別にしてだいたい10日なんですね。
10日
でなぜ10日というかというと、稲という字を音読みすると唐と読むんです。
はい、あ、そうですね、
はい
はい。
それから、荷物の荷、稲荷の荷物の荷と書いて、はい、それは蚊ですよね。
蚊ですね。
ですから10日なんですね。
あ、なるほど、
はい。そういう語呂合わせから、
漢字の読みから。
そうです、そうです。うん、それでお稲荷さんの例祭お祭り日はだいたい10日になってるんですね。
へー、はい。
まあ、そういうあの言われがあります。で、まあ、東北で有名なお稲荷さんというと、はい、宮城県の 岩沼市にある竹駒神社、
うん、竹駒神社、
はい、あるいは竹駒お稲荷さん竹駒稲荷というふうにね、はい、竹駒神社という名称ですけども、あの、まあ、有名ですよね、うん、それからあと青森県にある、はい、津軽にある高山稲荷、
高山稲荷、
まあ、稲荷神社、うん、はい、まあ、ここはあの東北ではね、有名ですけどね、うん、まあ、南に行くと笠間稲荷だとか、はい、あのいろんな有名なお稲荷さんいっぱいあるんですけども、はい、でお稲荷さんってね、はい、なぜこれほどあの有名になったかというと、はい、実はこの京都の伏見に京を構えた豊臣秀吉の影響なんですね、うん、豊臣秀吉もあのお稲荷さんを崇敬信仰されて、はい、であの鳥居を寄進したり、うん、非常にあの力を入れて、お稲荷神社をね建て祀ったんですけれども、うん、それはなぜかというと、まあ、当時は明治維新前はですね、いわゆる藩の石高によって、はい、あの財政が成り立ってたので、うん、その米のやっぱり収穫量というかね石高が一番重要だったので、うん、その生産性、うん、米の生産性にあやかって、それをもたらしてくれるのが稲荷神社だ、お稲荷さんだっていう信仰がね、うん、あの豊臣秀吉によって 急速に広まっていくんですね、で特に江戸に入るとですね、うん、今度その生産性にあやかって商売をされている方、商、はい、うん、いをされている方、こちらも商売繁盛とその米の生産性と結びつけて、うん、いろんなところにね、うん、あの町に祀ったり村に祀ったり、うん、それからもっとあの身近なところでは自分のお屋敷の中に、
はい、ある方いらっしゃいますよね、
いるでしょ、うん、はい、赤いね、
あの、はい、小さい鳥居を建てて、
そうそうそう、はい、そういうところからですね、うん、江戸時代に全国に普及したのがね、この稲荷神社なんですね、
うん、あ、そうなんですね、はい、すごい紐解くとすごくこう聞いたことがあるね、あの身近な歴史上の人物とか、はい、様々なことと結びついてますね、
そうですね、うん、この日本の稲荷神社は、まあ、特にこの豊臣秀吉の影響で、はい、豊臣秀吉はご承知の通り関白になりましたよね、関白というのは最高の位ですから、うん、それで今度お稲荷さんを崇敬するがゆえに、はい、小一位という位まで稲荷さんにつけるんですね、それでよくあの小一位稲荷神社とかという名前がね、うん、あちこちで見られるようになるんですね、だからこれはまあ本来は神様からね、うん、あのいただくのは分かるけども、神様に人間の方が位をつけるというのは ね、まあ、それほど秀吉の力があったということなんですよね、
いや、はい、なんかこうお話を聞いてるとね、はい、すごく歴史とか、はい、そことの関わりとか、はい、興味深いなって思いますね、
そうです、そういうことですね、うん、お稲荷さんはあの狐、うん、それから今言った油揚げ、
はい、
ね、それからあの全国 その農家、うん、商家、いろんなところでね、信仰されて、で身近なところであの川端なんか行ってもね、あのお稲荷さん、うん、ところどころ祀られてるでしょ、
そうですね、
はい、あれやっぱりみんな商売やってるからなんですね、はい、商売繁盛というとお稲荷さんっていうぐらい定着してますからね、
は
い、
じゃあ2月の初馬の日、はい、12日今年はということなの で、
ね、
はいはい、その日についてもね頭に入れておきたいなと思います、はい、いつもあの大学の講義を聞くような気持ちで川尻さんのお話を聞かせていただいております。今日も川尻さんありがとうございました。さあ神社で願いを、次回は来月12日にお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがきは郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは018-827-7000 018-827-7000、メールはアルファベットすべて小文字 eki@akita-abs.co.jp eki@abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。